第十二章、喜びの訪れを全世界の人々に宣言する。
神の目から見て、人は昔と同じように今も尊い存在です。長老たちは、人々が悔い改めて救いを受け継ぐものとなれるように、どこにいる人でもすべての人を解き進め促さなければなりません。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1830年4月6日に教会が組織された後も、ジョセフ・スミスは引き続き福音の喜びの訪れを宣言した。4月のうちに、ジョセフは友人のジョセフ・ナイト・シニアを訪ねるため、ニューヨーク州コールズビルに向かった。ジョセフ・ナイトと家族はすでに福音に関心を持っていた。預言者は道地の近くで数々の集会を開いた。そして大勢の人々が真理を理解するための知恵を授けてくださるよう、全能の神に熱烈に祈り始めた。約2ヶ月後、再びコールズビルを訪れた預言者は、福音を聞いた多くの人々がバプテスマを受けたいと望んでいることを知った。これらの新しい改宗者たちが福音を受け入れるには、信仰と勇気を必要とした。預言者は次のように記録している。私たちは安息日に集会を予定し、土曜日の午後、近くの川の流れをせき止めて、バプテスマの儀式を行えるようにダムを作りました。しかし夜の間にボートが集結して、そのダムを壊したため、安息日にバプテスマを行うことができませんでした。月曜日の早朝、私たちは敵に気づかれないように警戒しながらダムを修復しました。そしてオリバー・カウドリによって次の13人がバプテスマを受けました。エマ・スミス、ヘゼカイア・ペックと妻、ジョセフ・ナイト・シニアと妻、ウィリアム・ストリンガムと妻、ジョセフ・ナイト・ジュニア、アロン・カルバーと妻、リーバイ・ホール、ポリー・ナイト、およびジュリア・ストリンガム。同年の秋、主はジョセフ・スミスに、オリバー・カウドリー、ピーター・ホイットマー・ジュニア、パーリー・ピー・プラット、およびザイバ・ピーターソンが、レーマン人のところへ行き、私の福音を述べ伝えなければならないことを示された。教義と誓約、28章8節、30章5節から6節、32章1節から3節。これらの宣教師たちが旅した行程は約1500マイル、約2400キロに達し、ニューヨーク州のセネカ族、オハイオ州のワイアンドット族、インディアン保護区のデラウェア族やショーニ族を含む様々なインディアンの部族の中で少しの間教えを説いた。しかし、宣教師たちが最も成功を収めたのは、オハイオ州カートランドに立ち寄った時だった。ここで彼らは、シドニー・リグドン率いる改革バプテスト会の人々を中心とする約130人の改宗者にバプテスマを施し、翌年何百人もの教会員が集合することになる地を開いた。また宣教師たちは、後にシオンの町が築かれることになるミズーリ州ジャクソン郡においても、入植者たちの間でいくらかの改宗者を得た。預言者ジョセフ・スミスは、自ら周囲の人々に教えを説くのであれ、あるいは宣教師を世に使わすのであれ、伝道の技を愛した。パーリー・ピー・プラット長老は、1839年に経験した次のような出来事を記録している。ジョセフ兄弟と共にペンシルベニア州フィラデルフィアを訪れていた時、ある非常に大きな教会がジョセフ兄弟に説教の機会を与えてくれました。話を聞くために集まった人は約3000人に達していました。最初にリグドン兄弟が立ち上がると、福音について語り、聖書から自分の理解している教義を説明しました。リグドン兄弟が話を終えると、ジョセフ兄弟はまさに咆哮するライオンのように立ち上がりました。聖霊に満たされて大いなる力を持って語り、 自分が見た次元、自分が受けた天使の働き、モルモン書の版を見つけ、神の賜物と力によって翻訳したいきさつについて明かししました。ジョセフ兄弟は次のように言って語り始めました。これほど栄光に満ちた天からのメッセージについて、これほど輝かしい記録の発見について、もし証しする勇気のある人が他にいないのであれば、人々に対して公平を期するために証しを述べ、その結果は神に委ねようと私は感じています。会衆全体が非常な驚きに包まれ、いわば稲妻に打たれたような状態になりました。ジョセフ兄弟が語るときに示した真理と力と、彼が話した不思議な出来事に圧倒されました。その感動はいつまでも消えることがありませんでした。こうして多くの人々が群れに加わりました。私はジョセフ兄弟が真に迫った力強い証しによって、その衣から彼らの血を取り除いたことを証しします。フィラデルフィアとその近郊で大勢の人々がバプテスマを受けました。
ジョセフ・スミスの教え。この世は霊的な暗黒の状態にあるため、私たちは熱心に福音を述べ伝えなければならない。
1834年、ジョセフ・スミスとカートランドの教会の長老たちは、他の地域の兄弟たちに以下の手紙を送った。皆さんにたびたび連絡を差し上げることになるかもしれませんが、皆さんが兄弟としての思いやりを持ってそれらを受け取ってくださるものと信じています。また、暗黒の君の力と支配が広範囲に及ぼされており、主イエス・キリストの福音の喜びの知らせを心に留めることなく死に至る道に群がっている人々がいかに多いかを実感している現在、取るに足りない兄弟である私たちが勧告することをお許しくださるものと信じています。兄弟の皆さん、しばらくの間、預言者が語った言葉の成就について深く考えてみてください。暗黒が地を覆い、深い闇がそこに住む人々の心を覆っているのを私たちは見ているからです。イザヤ60章2節3章。人々の中であらゆる種類の罪悪が増えており、極悪な犯罪が行われています。時代を担う人々は高ぶりと尊大さのあふれる環境で成長し、年老いた人々は罪の自覚を全く失い、神の審判の下る日への思いをことごとく振り払っているように見えます。不節制、不道徳、放縦、傲慢、心の暗さ、偶像礼拝、愛情の喪失、この世への愛着、そして永遠に関わることへの無関心が、天の教えを信じていると公言する人々の間で増えており、その結果として不信仰が広まっています。人々は最も忌まわしい行いや最も邪悪な行いにふけり、不敬な言葉を口にし、詐欺を働き、隣人からの信望を失い、盗み、強盗、殺人を行い、過ちを弁護して真理に敵対し、天の制約を捨てイエスを信じる信仰を否定しています。これらすべてが進行する中で、主の日は速やかに近づいており、その日には礼服を身につけている人のほか、誰も平和の君である花婿の前で食べ飲むことが許されないのです。これらが紛れもない事実であることを痛感するとき、すでに天の賜物を受け、神の良い言葉と来るべき世の力を味わっている人々は、どのような気持ちを抱くでしょうか。ヘブル6章4節から5節3章。今日の世の人々が危機に瀕していることを知っている人々以外に、誰がこの世の嘆かわしい状態に影響されることなく、主の果樹園で働くことができるでしょうか。私たちの霊の御父は、ご自身を低くし、自らの創造物のために犠牲を備えてくださいました。すなわち、人を天の王の御前に連れ戻し、 彼らに日の栄の栄光を冠として与え、彼らを御子と共に朽ちることも汚れることも消えてなくなることもない受け継ぎを得る相続人とすることを、その大いなる目的として、第一ペテロ1章4節3章、贖いの計画、贖罪の力、救いの計画を備えてくださいました。このようにして御父がご自身を低くされたことを十分に知っている人のほか、すべての人の前を完全に歩むことの大切さ、これらの祝福を受けるようすべての人に熱心に進めることの大切さを誰がはっきり自覚できるでしょうか。これらは人類にとって言葉に表せないほど素晴らしいことです。まことにそれはすべての人に与えられる大きな喜びの訪れであり、地を満たし耳にするすべての人の心を喜ばせる訪れとなるものです。神のしもべたちが異邦人の全国民のもとに警告の声を携えていく技を終える前に、滅ぼす天使は地に住むものを破壊し始めるでしょう。そして預言者が語っているように、この知らせを聞くことは苦しみの種となるでしょう。イザヤ28章19節3章、私がこのように述べるのは腹からのことを思うからです。私は聖なる御霊に感じて主の御名によって言います。おお、私に彼らを不幸の渦から、すなわち彼らが罪によって自ら飛び込んでいる不幸の渦から救い出すことができればよいものを。彼らが災いの日に耐えるだけの信仰を持てるように、警告の声によって彼らを心からの悔い改めに導くものとなることができますように。願わくは、神が私たちに力を与えてくださって、私たちが互いに対する誓いと誓約を主の前にあらゆる忠実さと義を持って果たすことができますように。それによって私たちの影響力が地の国民の間で大いなる力を持って受け止められ、闇の王国を引き裂き、偽善媒教と高いところにおける霊的な悪事に打ち勝ち、キリストの王国に敵対するすべての王国を打ち砕き、永遠の福音の光と真理を川から地の果てまで広めることができますように。第四代大官長であるウィルフォード・ウッドラフは、預言者ジョセフ・スミスが次のように語ったことを回想している。この世は暗闇に閉ざされています。水が大いなる深みを覆っているように、罪と悪事がこの世を制圧しています。悪魔がこの世を大いに支配しています。この世は皆さんに戦いを挑んでくるでしょう。悪魔が、地が、そして地獄が戦いを挑むでしょう。しかし皆さんは福音を述べ伝え、自分の義務を果たさなければなりません。そうするならば、主が皆さんの傍らに立ってくださるでしょう。地と地獄も皆さんに打ち勝つことはないでしょう。
私たちの義務は、全人類に対して悔い改めてバプテスマを受け、聖霊を受け、救いを受け継ぐものとなるよう招くことである。
私たちは全人類に悔い改めの教義を教えることが自分たちの義務であると信じており、そのことを以下の聖句から示してみようと思います。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた。こう記してある。キリストは苦しみを受けて三日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、もろもろの国民に述べ伝えられる。ルカ24章45節から47節。この聖句から悔い改めと罪の許しがすべての国民に述べ伝えられるようにするという明確な目的のために、キリストは苦しみを受け十字架につけられ、三日目に復活される必要があったことがわかります。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。 そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。使徒行伝2章38節から39節。この聖句から悔い改めの福音が述べ伝えられることになるすべての人々、すべての国民は聖霊を受けるという約束が与えられていることがわかります。ですから私たちは悔い改めの教義を世界中の老いた人にも若い人にも、富んでいる人にも貧しい人にも、束縛された人にも自由な人にも述べ伝えるべきであると信じているのです。神の目から見て人は昔と同じように今も尊い存在です。長老たちが召されたのは誰かを地獄に追いやるためでは決してなく、人々が悔い改めて救いを受け継ぐものとなれるように、どこにいる人でも全ての人を解き進め促すためでした。今こそ主の恵みの年であり、囚われている人を解放し彼らがホサナと歌えるようにするのです。イザヤ61章1節から2節3章。長老にはキリストの大義のために大胆に立ち上がり、悔い改めて罪の許しのため、また聖霊を授かるためにバプテスマを受けるように声を揃えて人々に警告する義務があります。これから皆さんに人々が神の聖なる御霊を満ちあふれるほどに受けて、まさに地のもろもろの国民の上に下されようとしている神の裁きから逃れることができるように、地位の高い人と低い人、富んでいる人と貧しい人、男性と女性、教え導く者と教え導かれる者、宗教上の信仰を公言する人と公言しない人、すべての人々に主が求めておられることをお話しするつもりです。すべての罪を悔い改め、罪の許しのために水の中で御父と御子と聖霊の御名によってバプテスマを受けてください。そして神の聖なる御霊を受けられるように、この力を持つように聖任され結び固められている者から安守の儀式を受けてください。これは聖書やモルモン書と一致しており、人が日の栄えの王国に入ることのできる唯一の方法です。これらが新しい聖約、すなわちキリストの福音の第一の原則で求められていることです。すべての人は主イエス・キリストを信じる信仰を持ち、すべての罪を悔い改め、罪の許しのためにイエス・キリストの御名によって権能を持つ者からバプテスマを受け、聖霊の賜物を授けるための安守を受けて、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員となるように求められています。
主のしもべは全世界に出て行ってイエス・キリストの福音を進んで受け入れる人を見出す。
誰かを中央アメリカに、そして南北アメリカ大陸のあらゆるスペイン語圏の国々に使わせてください。地上のどこにも伝道の展開されない地域があってはなりません。私たちは誰にもすでに得ている良いものを捨てるように求めているわけではありません。ここへ来てさらに多くを得るように願っているだけです。もし全世界の人々がこの福音を受け入れたらどうなるでしょう。人々は気持ちが通い合うようになるでしょう。そして神の祝福が人々の上に注がれるでしょう。これこそ私が心の底から願っていることです。福音を聞いた大勢の人々が福音に従うようになり、その賜物と祝福によって喜びを味わっています。偏見とそれに伴う悪事は真理の力の前に道を譲っており、真理の優しい光は遠く離れた諸々の国民を貫いています。以前は私たちは詐欺師とみなされ、モルモニズムはすぐに滅びて消滅し、 忘れ去られるだろうと思われていました。しかし一時的なもの、あるいは波間に漂う泡のようなものだとみなされる時期は過ぎ去り、今では流布されてきた偏見を捨て、高潔な精神を持つすべての人々の心と感情に深く浸透しつつあるのです。彼らはモルモニズムについて率直に、また正直に調べようとする気持ちに駆り立てられています。1839年9月には十二使徒の数人と他の人々がすでにヨーロッパへ出発しており、伝道に召された残りの人々も数日のうちに出かけるだろうと思います。この国においても祖国においても主の業は非常に喜ばしい形で展開されています。イギリスでは最近何百人もの人々が私たちに加わりました。しかしながらそうでなければならないのです。なぜならエフライムは諸々の民の中に入り混じっているからです。ホセア7章8節。また救い主は次のように語っておられます。私の羊は私の声に聞き従う。ヨハネ10章27節。あなた方に聞き従う者は私に聞き従うのである。ルカ10章16節。見よ、私は彼らを北の国から連れ帰り、彼らを地の果てから集める。エレミア31章8節。そしてヨハネが、私の民よ、彼女から離れ去りなさい。黙示録18章4節。と告げる声を聞いたように、すべてのことが成就しなければならないのです。大いなるバビロンが倒れるとき、黙示録18章2節、主の民は生き延びるでしょう。1839年3月にリバティの監獄で書かれた手紙の中で、預言者ジョセフ・スミスは次のように述べ、それらは後に教義と誓約123章12節に記録された。地上のすべての教派や宗派、門派の中には、欺こうと待ち伏せる人々の狡猾な悪巧みによって目をくらまされ、見出す場所を知らないということだけで真理を得られずにいる多くの人がいる。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に、以下の質問について深く考える。回復とモルモン書についての証を分かち合うために勇気を必要とする時があるのはなぜでしょうか。どうすればそのような勇気を育むことができるでしょうか。ジョセフ・スミスはこの世の霊的な暗闇について述べた後に、回復された福音による大きな喜びの訪れについて証ししています。これら二つのことは、私たちが口を開いて福音を分かち合うためにどのような励ましとなるでしょうか。伝道活動において、主はこれまでどのような時にあなたの傍らに立ってくださったでしょうか。全人類に福音を教えるという私たちの義務を思い起こさせるために、ジョセフ・スミスが引用した聖句について深く考えてください。福音を人々に分かち合うために、あなたと家族にできることについて考えるか話し合ってください。ここで預言者は伝道の技を、囚われている人を解放するための働きであると述べています。ある人々はどのような意味で囚われの状態にあると考えることができるでしょうか。福音の第一の原則と儀式は彼らをどのように解放できるでしょうか。預言者の勧告は、回復された福音について学ぶことに関してどのような励ましを与えているでしょうか。教会に対して人々が抱いている偏見を捨てさせるために、私たちはどのようなことができるでしょうか。どこで真理を見出すべきかを人々に知らせるために、私たちの行いはどのような助けとなるでしょうか。福音を述べ伝えるために努力した結果として、 これまであなたの人生にどのような祝福がもたらされてきたでしょうか。関連聖句、マルコ16章15節から20節、第二ニーファイ2章8節、アルマ26章1節から9節、26節から37節、教義と聖約42章6節から9節、11節から14節、88章77節から83節。